教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
神様へのこの感謝と賛美の歌であります。この全地を神に向かって喜びの叫びをあげよう、まあ、全地を、全世界を、全宇宙よということです。もうこの世界が素晴らしい神様の栄光を表しているということであります。この宇宙がどんなに素晴らしいかっていうのを私たち、よく分かっていないんですね。私、まあ、そういう科学が好きですね。宇宙なんていうのも好きなんですけれども、この世界がっていうか、この地球がどのようにできているのかというのは非常に興味深いんですね。その成り立ちなんかをこう調べてみるというか、いうのをとてもこうワクワクすることでありますけれども、特にですね、人間というか命がどのようにできたのかなというのは非常に興味深いことであります。まあ、こう進化論とか言われますけれども、まあいろいろな動物とかいうのはこうまあ変化していくというのは、まあまあなんとなく分かるような、まあそうかなみたいなことになるんですけれども、全く命がないところから命ができたというのはなかなか説明ができないことなんですね。まあ、いろんなこの元素あります。こう炭素とか酸素とか水素とか、いろいろな元素があって、それが組み合わさっていろいろなものができるんですけれども、それが組み合わさってたまたまこう命になるというのはどういうことなんだろうかなって、まあ、偶然にと言いましょうかね、いうのが起こったというんですけれども、ものすごい偶然と言いましょうかね、確率的にはもう無限にゼロに近い確率なんですね。でしかもそれがたまたまできたんだけじゃなくて、たまたまできたんじゃなくて、またそれが次のその命を生み出すということ、そういう仕組みになるというのがないと、たまたまできても次の瞬間なくなってしまったら意味がないんですね。それが次死なないで次のものを生み出していくというのは、もうそれまたもうはるかにゼロに近い確率なんです。ですから命ができて、このような人間が形作られるというのは、もうゼロに近い確率が、またゼロに近い確率をかけて、またゼロに近い確率をかけて、ましょうかね、まあ偶然というか、偶然が偶然で偶然で偶然で偶然で、たまたまでたまたまでという例に近い確率が、もう何回も何回も何回も何回も起こったなんて、本当ありえないことが起こって命ができた。それも本当に小さな小さな細胞と言いましょうかね。でそれがこのようなすごい人間になるなんていうことは、まあものすごい確率っていうか、ものすごい時間が必要だというので、時間が何億年という時間と言いましょうか、いうのが必要になってくるんだなということなんです。ですからまあこう百歩譲って、そういうのが偶然にできたと考えるならば、ものすごい偶然であってですね、まあそういう偶然が起こるなんていうこと自体が非常に非科学的なことなんですね。偶然なんて頼っちゃいけないんですよ。もう必然じゃないといけないんですけれども、偶然が起こってできたんだよということ自体が、もうものすごい非科学的なことなんですね。まあ、人間の目から見たならば、まあ、偶然がたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたま起こったということなんでしょうね。やはりそこにも神様の御手があったとしか言えない。まあ科学がですね、ここは神様が働かれたんだよと言ったら、もう科学でなくなってしまうので、もう口が裂けてもそれは言うことができないんですね。もう偶然がたまたま不思議なように連続して起こったことなんだという ことしか言えないんですけれど、まあそのところに神様が働かれた。ですからもう私たちがこのところで生きているということ自体がもう神様が働かれたということ以外に表現することができないということなんです。まあ、そのところを私はだんだんこう分かってくると、あ、神様ってすごいな、素晴らしいな、こんなことをされたんだな。でも多くの人たちそれ分かっていないって非常に残念だなって思うんですね。もう私の神様ってすごいんだぞみたいなね。ここにですね、諸国の民を我らの神を祝し賛美の歌声を響かせよって言いましょうかね。もうみんなって言います、全部神様ってすごいんだぞっていうのみんな全員にですね、もううちのお父ちゃんすごいんだぞみたいな感じでね、もう私たちの神様すごいとみんな知ってよという感じなんですよ。ですからなんか時々ですね、ちょっと自信がなくなってくるとですね、神様って本当にいるのかなみたいな疑いと言いましょうかね、不安というのを感じることあるのではないでしょうかね。私そういう時に宇宙を考えるんですね。この宇宙が、この世界が、ここにある私たちが今生きているというこのすごい奇跡、もう神様なしにはもう信じられないなっていうことを考えて、ああやっぱり神様おられる、神様はこの世界を支配しておられる、まあ、信仰がそこで改めてこう蘇ってくるっていうのを感じるんです。本当に神様は素晴らしいです。私たちがそのことのほんの少ししかこう悟っていない、分かっていないというのは残念なことであります。もう全世界の人、神様ってすごいんですよ。私たちは確信を持ってですね、こう宣言をしたいなと思うのであります。諸国の民を我らの神を祝福し賛美の歌声を響かせよっていうことですね。けれども神様を信じていたらいいことばっかりだったらいいなと思うんですけれども、そうではないんですね。神よ、あなたは我らを試みられた、銀を火で練るように我らを試された。まあ、これは直接的には旧約聖書はエジプトでの奴隷状況を指しているのであります。まあ、あの時とても苦しかった、つらかったですね。神様から選ばれてカナンの地まで行ったと思ったんだけれども、そしてエジプトに来て助かったなと喜んだけれども、でも我々は今このように苦しんでいるというところですね。まあ、私たちの人生もいいことばかりではないですね。教会に来て神様を信じたならばもう人生万々歳で、もうやることなすことみんなうまくいくということならばいいのですけれども、人生はそんなに単純なことではないんですね。まあ、大体信仰入って間際はですね、神様の祝福があってですね、いいことをある意味で続くことがありますけれどもね、でもそれがこう過ぎるとちょっとやっぱり試練がやってくる、問題がやってくる、苦しいことがやってくる、ちょっとあれ洗礼受けたの大丈夫だったのかな、ちょっと早まったのかなね、なんか続くとお前そんな教会なんかに行くから悪いことに起こるんだよなんてことを言われたりするとちょっと自信がなくなってしまう。まあ、これは我らの信仰を試されたということですね。でここで銀を火で練るようにとありますけれども、まあ、この当時もうこの 銀をって言いましょうかね、取り出すという技術があったんですね。この銀が含まれているこの岩を掘り出してきて、それにこう高い熱を加えると中からこの銀が溶け出していくんですね。で、取り出した銀をなおも高い熱でこういって、で、中の不純物を こう取り除いて純粋なこの銀にしていくのです。ですから何回か工程がある、取り出してで固めて、でそれをもう一度また高い熱で、溶かしてですね、またその不純物を通していくということをして、もう純粋なこの銀になっていく、まあ、この時代そういう技術があったこと自体本当に驚くことですけれども、まあ、そのように神様は私たちを素晴らしいこの銀そのものにするために、鍛えられるということがあるんだ。ですから私たちの中で、ちょっとこう思うようにいかないというか、いろいろな悩みとか苦しみとか辛いこと痛いことですね、そういうことになる場合があります。神様はそういうことを 通ることを許されるのであります。それによって私たちが練られてですね、鍛えられて、そこでああ神なんかいないんだというふうになったら、まあ、それでも残念ですけれども、いやそれでも神様は愛だ、私を愛しておられる、きっとこのことを通して私はより素晴らしい信仰者になるし、もっともっと神様の愛が素晴らしいということが体験できるんだ、世の中に苦しいこと、辛いこと、辛い思いをしておられる方々がたくさんあるけれども、私がそのように彼らと同じように苦しむことによって、そういう方々をこう思いやる、こう優しいでしょうかね、そういう人になれる。また、ちょっとぐらい苦しいとか辛いことがあっても、こうやけになったり怒ったりですね、しないで、この人を許して、人を受け入れる柔和な人にこれからなることができるんだということですね。でそのことを神様を信じていると、いつまでもその苦しみは続かない。モーセという救い主がやってきて、人々は救われるんですね。それからこのところに、あなたは我らを導き出して豊かなところに置かれた、その前に火の中水の中を通ったがというのは、この苦しみを表すし、モーセによって足の海ましょうかね、航海を渡ったということ、素晴らしい奇跡を体験したということもここで表しています。皆さんもそれぞれそうだと思うんですね。辛い苦しいなということもずっと続いているのではなくて、いつかですね、そのところは抜けて、あ、神様が助けてくださった、神様が解決してくださったということになるのであります。神様がいつも私たちと共にいてくださる。で、より信仰が固くなる。また悩んでいる、苦しんでおられる方々があったら、あなたの苦しみわかるよですね。でも神様は愛だから、信じていきましょう。私もそういう中を前に通ったことがあるんですよと人々を励ますことができるのであります。私に成し遂げてくださったことを物語ろうとあります。これは証ですね。神様はこのようなところを私を通らされました。辛くて苦しくて、大変でしたけれども、でも神様を信じ続け、教会につながり続けました。すると神様はこのようにしてくださっています。ね、そういう証をすることによって人々をまた導くことができるのであります。続いて最後の方ですけれども、ものすごい素晴らしいことが書いてある、びっくりすることが書いてあるんですね。この私が心に悪事を見ているなら主は聞いてくださらないでしょう。祈りの学びをするときに大体ここを出てくるんですね。神様に祈りを聞いてもらうためには、心に悪いことがあってはいけませんよと、清い心になって神様の前に出ましょうっていう、それは決して悪いことではありません。罪を悔い改めて、それから神様のところに行きましょうですね、言われるんですけれども、それは決して悪いことじゃないんですけれども、ここはちょっと違うんです。しかし神は私の祈る声に耳を傾け聞き入れてくださいましたとあります。ここにしかしとあるんです。 で、いろんな訳とか聖書の訳とか英語とかですね、訳をみんな見たんですけれどもね、しかししかししかしと英語はバッとバッとバッというか必ず書いてあるんですね。原則的には神様は心の中に悪を持っていたならば祈りは聞いてくださらない、これは全く間違いないんだけれども、しかしでも私の祈りは聞き届けられたんですよということですね。考えたら私が本当に清いかなって、私心の中で悪いことを全然思っていない、もう本当に清い心で神様の前に祈りを捧げているかなって思うけれども、でもやっぱりちょっと汚れたところというか汚いところっていうのはあるんじゃないかなって不安に思いながらも、神様に祈りを捧げたら神様は聞いてくださったんだっていうのをびっくりしたんだということではないでしょうか。ね、えもちろん私たちは罪を悔い改めですね、神様の前に出ることは大切なことでありますけれどもですね、私たちはやっぱり汚れているんです。まあ、お祈りしなさいなんて言いますけれども、本当は私たちの祈りなんか神様はお聞きにならないんです。私たちは汚れているものです。神様に祈ったとしても神様はお聞きにならない、汚れているから。でも神様は私たちの祈りを聞いてくださるんです。それはなぜかというとイエス様がおられるからですね。イエス様が私たちの罪のために死んでくださり、蘇ってくださり、罪を処理をしてくださったということですね。私たちはイエス様につながっていて、祈りの最後にイエス・キリストの御名によってお祈りをいたしますというのはそのことを表しているんですね。これは汚れた私の祈りは神様お聞きになりませんけれども、私はイエス様のお名前によってお祈りしているんですよ。これはそういう意味では私の祈りではなくてイエス様の祈りになる、清いイエス様の祈りになるということを表しているし、私たちの祈りは私たちが直接神様のところにお祈りするというよりもイエス様というお方を通って祈りが行くんですね。誰でも私を通らなければ神の身元に行くことはできない、イエス様がおっしゃっています。ですから私たちの祈りもイエス様を通して清い神様のお方であり、そのお方が十字架にかかって死んでくださり、私たちの祈りを受け入れてくださり、そして神様のところに届くんですよ。ですからこう祈らないといけないというよりも、いや祈らせていただくというか、こんな罪深い、こんな愚かな、こんな汚れたものだけれども、神様はイエス様のゆえに私たちの祈りを聞いてくださるっていうのは感動であり喜びであり、本当に申し訳ないことなんです。ですからイエス様ありがとうございますと感謝の心を込めながら私たちは祈りを捧げる。そうすると神様はですね、私たち罪人の祈りではなくてイエス様を通して清い全く罪のないものとして私たちを見なしてくださり、私たちの祈りを喜んで聞いてくださるのであります。私たちの祈りというのはそのままこう叶えられるという場合もありますけれども、一見叶えられていないように思われていますけれども、そういう時もありますけれども、神様はちゃんと心に留めていてくださり、一番良い時に一番良い方法で必ず聞いてくださるということね。神をたたえよ、神は私の祈りを退けることなく慈しみを拒まれませんでした。私たちの祈りはちゃんと神様に届いている、そして必ず叶えられるということを私たちは知っているし、信じてこれからも祈っていくのであります。お祈りいたします。神様、あなたは素晴らしいお方であります。私たちをこの世界に作り、この世界に産み落としてくださり、そして私たちを罪からあがない救ってくださいました。 私たちは汚れていますけれども、でも私たちの祈りを聞き届けてくださいます。イエス様のゆえに本当に私たちは清いものとして、あなたの御前に出て、はばかることなく祈りができることをありがとうございます。どうか私たちの祈りを聞き届けてくださり、この地にあなたの御心を行ってくださるようにお願いをいたします。私たちのこの桃谷教会を祝福してくださり、なおもあなたの愛を行い、あなたの福音を述べ伝え、あなたの正義をこの地に満たす働きへと用いてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。